バンドリガルパラジオ with アフターグロウ。皆さんこんばんは、バンドリガールズバンドパーティー青葉もか役の三沢幸子です。このバンドリガルパラジオ with アフターグロウはスマホで遊べるリズム&アドベンチャーゲーム、バンドリガールズバンドパーティー通称ガルパに登場するバンドアフターグロウがお送りするミュージックプログラムです。ゲームの情報はもちろんのこと、ゲーム内で配信している楽曲を紹介したり、関連するアーティストの方々をゲストにお招きしながらガルパの魅力をお伝えしていきつつ音楽番組を目指していきます。はい、今やっているイベント皆さんプレイしていますか？アフターグロウが結構出ているんですけども、アフターグロウというかもうモカとツグが張り切ってわちゃわちゃやっている感じなんですけれども、星4のね新しいカードもモカとツグ出ましたけれども、三沢さんすぐゲットできたよ。やったー、嬉しい、ね、前回の星4のモカとはちょっとご縁がなかったんですけれども、はい、今回のねモカとはすぐ会えました。でももモカってなりましたよ。収録してる時はイラストとかはわからないので、どんな感じなんだろうな、謎の美少女とか思ったりしたんですけれども、謎の美少女でしたね本当に。皆さんもゲットできたらいいですね、嬉しいですよね。でも本当にこれは運だから、いや祈っても来ない時は来ないしね、あの祈って来る時はね今日みたいに来るんですよ今日って言ってしまったけれどもそして今回のゲストはですね、アーティスト声優として活躍されているあの方の登場でございます。結構実はね皆さん知らないと思うんですけれども、結構仲良かったりするんですよ。ということでそれでは始めていきましょう。バンドリーガルパラジオ with アフターグロープログラムスタート。バンドリガルパラジオ with アフターグロー、この番組はバンドリガールズバンドパーティーの提供でお送りします。それではここからゲストと一緒にお届けしていきましょう。今回来てくれたのはこの方です。
皆さんこんばんは、鈴木好美です。よろしくお願いします。お久しぶりです。
お久しぶりです。前回会ったのは、ま、何年じゃないか、
去年ぐらい、
何ヶ月、半年は経ってるかなぐらいな、
そうですね、
感じの時に実はですね、あのお会いして、
はい、
ご飯を食べましたね。
ご飯をみんなで食べましたね。
ね、そう、何人かいて、そういろんななんか番組でお世話になったスタッフさんだったり声優さんとかもいろいろいて、うん、はい、で私たちだけちょっと先に早めに来すぎちゃって、じゃ早く来ちゃいましたねって言って2人で
一番乗りだったんですよね。確か
鈴木さんが一番乗りで、私が2番で、うん、合ってますこの店で、合ってますよねはいって言って2人でなんかこうお互いに安心し合ったみたいな思い出がありますよね
確かにそうでした。
結構出会いは何年も前でして、
はい、
アニサマ2012の時は同じ日に出てコラボでねブルーウォーターを一緒に歌ったりもするくらいの、はい、結構何年も経ちますね。そう考えたらね、そう
です
ね、
だいぶ経ちますよね。でもそこから本当にあの表立ってこう一緒にご一緒してなくても、
う
ん、裏でこうやってご飯とかでちょこちょこお会いしてたりとかもするので、
だからみんなが三沢さんと鈴木さんなんか、はい、どうなの、初めてなのぐらいだと思ってると、うんうんうんうん、リスナーは思ってると思うんですけど、実は連絡先も知ってるし、はい、なんか結構詳しいんですよ私は
照れます ね,
ねでこの番組ですね、音楽番組を目指して頑張ってはいっているんですけれども、
はい、
まあ、普通にあの楽しくお話ししていただければ
なよかったです。なんかすごい本格派のこうこの曲のサウンド的なとか言われたらどうしよ う,
ちょっと三沢もちょっとなんかふわっとしたことしか言えなくなっちゃうんですけれども、
はい、
そこの番組はバンドリガールズバンドパーティーっていうアプリゲームがありまして、その、ゲームについてお話をよくしているラジオなんですけれども、
はい、
あのそのゲームの中で鈴木好美さんの楽曲もリスゲームとリドゥの2曲がカバーで配信されていましてですね、このリスナーたちもよくプレイしている曲だから、あ、この曲歌ってるあのお姉さん鈴木さん、このお姉さんなんだってきっと思ってると思うんですけれども、
ありがとうございます。
はい、あの鈴木さん自身は自分の曲を誰かにカバーされるっていう経験はあるんですか？
多分そもそもカバーしていただくっていうことが本当に初めて、う
ん、
なのでこうやって形に残してカバーしていただくっていうのは初めてなので、うんうん、めちゃくちゃ嬉しいですね、
うん、ありがとうございます。ライブとかではあるんですか、他のアーティストさんにやって
もらうとか。ライブとかではあの 時々こう聞いたりするんですけど、本当にこうやってこうゲームでとか、うんうん、そういう風なのは初めてなので、
はい、
こうまた違った形でアレンジとかもね、
そうですね、
また素敵にリアレンジしていただいてて、はい、でまたかっこよく歌っていただいて、うんうん、本当に光栄です。
ありがとうございます。ね、ガルパユーザーとして嬉しい、なんかカバーさせてもらったアーティストさんがこう喜んでくると、なんか私別にカバーしてないんだけどなんか嬉しい、ただプレイしてるだけのオタクなんだけどすごい嬉しいんですけれども、はい、そんな鈴木さん5月23日にニューシングルをリリースされますね、はい、おめでとうございます、
ありがとうございます。
タイトルをお聞かせいただけますか。
タイトルは歌えばそこに君がいるからです。
お
ちょっと長めなんですが、
そうですよね、今までもディスゲームとかリルーとか結構パンってこう人も人単語みたいなのが多かったんですけど、今回こう文章みたいになってますけれども、うんうん、
はい、
この曲はなんか畑明さんと共同作詞をされたとお聞きしたんですけれども、はい、
うん、
共同で作って詞も作って、タイトルはどうやって作ったんですか。
はい、タイトルは本当にギリギリまで考えて、
うんうん、
自分が最後に歌えばそこに君がいるからっていう風に決めさせてもらいました。
あ、じゃあ鈴木さんが決めたんですか。
そうですね、ものすごく迷ったんですけど、あの結果ですね、まあ、自分が決めたって言っていいのかな、
うん、
元のアニメのタイトルからいただきまして、元タイトルがこの曲タイトルだったっていう。
そうなんですか。
でそれをなんかこう、レコーディングの時とかにあの監督さんとお話ししていて、
うんうん、
であぜひそれ使いたいですっていうことで許可を得たので、このタイトルをつけさせてもらいました。
さすが、すごいリンク力がねやっぱり上がりますよね、はい、それだとね、よりね、いやすごい、なんか歌も聴かせてもらって PV も見させてもらったんですけれども、
はい、
なんか大人っぽくなりましたね。
なりましたかね。でも最初に出会った頃は高校生だったから余計にそうなのかもしれないですね。
勝手に勝手におばちゃんはすごい嬉しいというかなんかやっぱすごい若いのにすごいパワフルな歌を歌ってらっしゃる方っていうで喋ると、ちゃんとなんか高校生らしさというかが出てきて、方言とか出てきて可愛いみたいな感じだったんですけど、大人っぽい赤いなんかドレス、
そうなんです、
真っ赤で
本当に
ね、
うん、
歌もなんか大人っぽく歌ってるような気がして、昔より勝手に、お、すいません、おばさんが本当に申し訳ないんですけれども、
はい、
すごい素敵だなと思ったんですけれども、
うんうん、
やっぱこう作詞をして歌うっていうのは、
はい、
曲をねいただいて歌うのとは違いますか。
あ、全然違いましたね。こうレコーディングの時とかも、
うんうん、
今まで結構本当に時間をかけて、うん、こうここの部分はこうビブラートをかけようとかしゃくってみようとか考えたりもすることがあったんですけど、
うんうん、
今回は本当に何も考えなくても自然と気持ちが出ちゃうというか、
すごい、
なのでもう本当に自分の思うがままに歌ったテイクかなっていう風に思います。
でも作詞って難しくないですか。今までやってました。
作詞作曲実はやりはしてたんですけど、うんうん、アニメのテーマソングをやるっていうのは初めてで、
そうですよね、結構他の方が作ってる曲を歌ってらっしゃるイメージがあったので、作詞を やってらっしゃるんだっていうのをね、申し訳ないんですけど初めて知って、
はい、
でも畑明さんとご一緒にするということで、
はい、
お二人ともこうやっぱアニメのタイアップだからアニメのシナリオとかもチェックしなきゃいけないし、
うん、そうですね、
でも鈴木さんの歌ではもあるから、鈴木さんの世界観も出さなきゃいけないから、はい、やっぱりすごい会議が必要だったんじゃないですか、作詞に当たって
結構話し合いました。それはもちろん監督さんとも話し合いましたし、あとまず最初に自分が歌詞を書いて、その後メールで送って畑さんがこう添削してくださって完成っていう形だったんですけど、その最初に書いてる時も畑さんが応援しに駆けつけてくださって、
すごい、
そうなんです。あとはその添削していただいた時に思ったのは、うん、こうイントネーションと同じメロディーのところにつけるとすごく耳障りがいいというか、
あ、音がね、メロディーが上がったところで、
はい、
その言葉の上がったこと、うんうんうんうん、ところがぴったりだといいですよね。
そうなんです。そういうところとかもいろいろ畑さんからこう勉強させていただきながら、うんうん、
はい、
書きました。
でもその時って大阪弁がこうちょっと出ちゃうとかないんですか。
どうなんだろう。でもその役を今回まあ主演として、
うん、そうですよね、
リンっていう役もやらせていただいたので、うんうん、
ま
あ、その辺とかは結構やっぱりこうなんだろうな、標準語の勉強とかもちょっとはしたんですよね、
うんうん、あ、そうなんですか、
はい、
なんか普段もねこう喋ってる時に、
はい、
昔喋ってる時からちょっとだけこう、うんうん、ちょっとだけイントネーションでちょっと、あ、関西風だなみたいなでもこう言葉で
今関西弁だったねって言うほどじゃないというか、うん、なんかっていうイメージが勝手にねあったんですけど、
本当ですか、
今めっちゃ標準語、東京に染まったのね、
魂言っちゃったかもしれないです、
あんなに、あんなに関西弁
だ。初めてお会いした時、うん、確か地元で採れた果物をいただいたイメージが
めっちゃ田舎臭いじゃないですか、
いやすごく嬉しかったんですよ、
本当ですか、
初対面で、うん、なんかこんなに美味しいフルーツいただいてこんな気さくに話しかけていただいて
そうだ、私山梨県出身なんでね、ちょっとブドウとか有名なんでちょっと持ってこうみたいなところありましたけれどもいやその私もね声優やってて山梨の言葉で、はい、自分は合ってる標準語だって思ってる言葉が実はちょっとだけ違ったみたいなことがあったりして、結構こうぶつかる部分があったんですけど、はい、歌の時ってもうメロディーになってるから、はい、それで歌で悩むことはなかったんですよ。でも作詞となるとやっぱりこう上がる部分と下がる部分が
全然違いますよね、方言と違う
と困っちゃうじゃないですか、
はい、
なんかこれ馴染み悪いよって標準語の東京の人に言われたら、うん、ってなっちゃうじゃないですか
だってわかんないもん
それは畑さんとそういうことを聞いたりとかもしながら作っていったんですね、
はい、畑さんに添削していただいたりとかもしながらなんとか出来上がりました。
すごい、今回のなんかこう試みというかが、はい、作詞もね共同でやられるし、自分で歌うし、はい、自分でそのテレビアニメロストソングの主演もやるしって、はい、なんかものすごい求められるものが多いというか、多彩なことをドンって やってくださいって言われるわけじゃないですか。どうでしたか、この話を突然聞いて。
なんかすごく嬉しさもありつつ、うん、ものすごくプレッシャーは大きかったですね。その例えば作詞に関しても、今まで例えば畑さんに関してもデビューからずっとお世話になってるので、自分が何も言わずとも自分の気持ちを 100% 以上に表現してくださる方がすでにいる中で、自分が書く意味っていうのはものすごく考えましたね。なのでなんかこうものすごく素直にやっぱり書いてみようと思って、テクニックの部分とかだとやっぱり今までやってこられた方々には勝てないなっていう風に思ったので、やっぱりまあこうロストソングっていうタイトルだけあって、まあ歌がテーマになっているっていうことで、まあ自分が歌っていく意味だったりっていうのをものすごく考えて書きました、う
ん、あ、じゃあ結構役にもその作詞の経験というか、作詞をやったり歌ってる自分と声優をやる自分が重なったりとかもしました、
はい、ものすごく重なりましたね。もともとその自分が演じてるリンっていう女の子とはものすごく共通点も多くって、うんうん、食べることも大好きですしあと歌うこともやっぱり大好きっていうことで、うんうん、でその歌うことが大好きっていう気持ちがもともと自分のこう夢を叶えるために歌っていたものが、どんどん仲間に囲まれていって、どんどんこう人に向けて歌いたくなるというか、うんうん、こう誰かに会いたくて、誰かの笑顔が見たくて歌いたいっていう理由に変わっていったりっていうところがすごく似ているなっていう風に思ったので、そこを大事に書きたいなって思いながらやってましたね、
うんうん、なんかすごく本当に先ほどもおっしゃってて、素直にっていうのがすごい力から伝わってきて、はい、なんかと、うん、難しい言葉はないんですよね、なんか聞いたことない言葉とかじゃなくって、はい、すごい素直に、なんかありそうな自分の中にある言葉なんだけど、言葉にできない言葉をしっかり指示されてて、はい、すごいいろんな才能あるんですね、鈴木さんも。
ありがとうございます。
すごい、どんだけ秘めてるんですかスーパー女子高生だと思ったら、もう大人になってさらにスーパーウルトラになってる好き気持ち悪くてごめんなさいね、久しぶりに会った三沢は気持ち悪くて申し訳ないんですけれども、
出ますね。
いや、鈴木さんはなんと現在ツアー中、
はい、
ということで、じゃあこの歌聞きたいと思った人は聞けるんですね、
はい、聞けちゃいます。
なんと明日しかもライブがあるんですか。
明日です。もう東京日比谷野外大音楽堂にて、
野音で5月19日、フォースライブツアー2018マジックアワー。
はい、
じゃあこの曲も聴けるんですか。
聴けちゃいます。
すごい、最新の鈴木好乃さんの歌を、歌声も、
そうですね、全てが結構本当にライブで、うんうん、今回のツアーで初めて歌うっていう曲もまあまあありますし、あとは見どころとかもこう作るために、結構今回のツアーのためにレッスンに通ったりとかも、
聞ける範囲なんですけど、どんなことが、今までなかったことがあるってことですか。
今までにつながっていることで、まあ、新たな試みをしようかなっていうことで、
今まででも大阪と名古屋は回られていますよね、
はい、
そこでも新しい ご自身は見せられた感じですか？
はい、やりましたね。あとはその大阪名古屋の方はやっぱり屋内っていうことで、う
ん、
今回マジックアワーってタイトルにしてるので、うん、こう屋内でもそのマジックアワー、夕日が沈んだ後の数十分間の本当に綺麗に見えるゴールデンタイムを感じてもらいたいなっていうことで、うん、照明ですごく頑張っていただいたんですけど、
あーそっか屋内ですね、
はい、明日は多分本物のマジックアワーを皆さんと迎えられるっていう、
最高
のが一番楽しみですね。
私めっちゃ晴れるの祈ってますね。
大丈夫かな天気。
晴れる、絶対晴れる。晴れるでしょう。
本当に時間帯とか考えながらセットリストも組んでいったので。
あ、そうなんですか。
天気も一つの演出として捉えて頑張れればなと思ってます。
うん、いや、もうとっても楽しみですね。
はい。
本当に。MV もね、素敵なんですよね。
そうなんです。今回この真っ赤な衣装で、うん、ものすごい綺麗な空の下で歌ってます。
ものすごい綺麗な空の下って小学生みたいな今語彙でしたけど
確かに
ものすごい
言い直そうマジックアワーをこれもテーマにしてまして、うんうんうん、なのでそのマジックアワーの下で歌ってます。
あ、素敵素敵から素敵でそんな、ね、様子が見たい方はね、アーティスト版の方、
はい、
アニメ版とアーティスト版であって、曲はね、入ってる曲は変わらないんだけど、アーティスト版の方は CD プラス DVD で、
はい、
楽曲、ミュージックビデオ及びメイキング映像収録ということで、うん、ぜひね、このお話を聞いて、MV も気になるよという方はね、アニメ版もお買い求めいただく予定ですけれども、皆さんには。さらにね、アーティスト版もお買い求めいただければなと思います。
お願いします。
はい。それではここでリスナーの皆さんからメール届いているのでご紹介していきます。
はい。
ガルパネーム、ブレさんからいただきました。ありがとうございます。ミサさん、ゲストの鈴木好美さん、こんばんは。
こんばんは。
僕は好美さんの楽曲が好きで、ガルパにもディスゲームやリドゥがカバーされているのでよくプレイします。でもどちらも難易度が高くてエキスパートはクリアできていません。好美さんの楽曲は激アツでプレイしていてものすごく気持ちがいいので、もっとたくさんの楽曲をカバーしてもらえたら嬉しいです。新曲の発売も楽しみにしています。ではでは。はい、ということで、そうカバーさせていただいているんですけれども、ガルパで、
はい、
難しいんです鈴木さんの曲。
やっぱりそうですよね。
ていうか歌っても難しいじゃないですか、絶対いつも聞いてるんですけれども、
もしかしたらでもこう音飛んだりするとかが多いから歌うのもそうかもしれないんですけど、でもなんかなんとなくリズム的にも決めとかが多いので、
多いですよね。
ゲームになった時にすごく難しいだろうなって思いました、う
ん、止める時とかね、跳ねる時とかね、音がこうの高いロングトーンの時とかやっぱりこう押しっぱなしの画面になったりすることとかもあるし、でもすごい細かく刻まれてるからテキテキテキテキ、手が追いつかないみたいなね。
そういう時って、うん、親指だけでやるもんなんですか、それともこう両手のもう全部を駆使してやるんですか？
私は普通に iPhone をね横にしてゲームするので、はい、親指を使うんですけれども、うん、人によってはこう画面をね置いて、
はい、
滑り止めみたいなシートを下に引いたりして人差し指であったり、
すごい
いろんな指を使う方もいるんですよ。それエキスパート私の親指はまだ鍛えられていないからついていけないんですけど視聴動画見てくれたんですよね。
はい、見ました。
あんな感じで、
あれなかなかでもハードですよね。本当に
すごい難しいです。
なんか目も追いつかなかったです私は
本当にでもね、やってて鈴木さんの曲超楽しいんです。やっぱ乗れるし上がるじゃないですか。
そうですね、なんか本当に熱い楽曲というか、うん、疾走感ある楽曲が多いと思うので、う
ん、それがねまた楽しいんですよ。
よかったです。
今後もカバーさせてください。
ぜひ楽しみにしてます。
私何の人なんだろう、ちょっと何の人、もうガルパのスタッフ側みたいにもなってますけれどもぜひ今後ともよろしくお願いいたします。
何とぞ
何とぞお願いしますということで皆さんメールありがとうございました。
バンドリガルパラジオ with アフターグラウンド。ガルパインフォメーション。このコーナーではスマホで遊べるリズム&アドベンチャーゲームバンドリガールズバンドパーティーに関する情報をお伝えしていきます。現在ガルパでは対バンライブイベントガールズアンソロジーが開催中です。またイベントと同時にイマジネーションがアフターグローのカバー楽曲として遊べるようになりました。まだプレイされていない方はぜひお楽しみください。その他詳しい情報はゲーム内のお知らせやガルパ公式ツイッターをチェックしてください。ポッピンパーティーの活動3周年を記念したブルーレイポッピンパーティー2015-2017ライブベストが5月30日に発売。 今までのシングル生産限定特典になっていたライブ映像はもちろん、 MC を追加して再編集したバンドリフォースライブミラクルパーティー2017アット日本武道館やポッピンパーティーファンミーティング2017アットトヨスピットなども収録。発売までお楽しみに。ガルパ1周年を記念して Google プレイギフトカードとのコラボキャンペーンが決定。ガルパ特別デザインパッケージに購入特典としてステッカー3枚が付いたスペシャル仕様です。5月22日より全国のローソンで販売開始となるので、ぜひお近くのローソンにお立ち寄りくださいね。詳細はバンドリ公式ホームページをチェックしてください。以上、今週のガルパインフォメーションでした。バンドリガルパラジオウィズアフターグロー、そろそろエンディングのお時間です。というわけで鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか、まあ、音楽番組目指してるけれども、まあ、普通に普通のアニラジみたいな感じだったんですけど、
普通にまったりお話しちゃいました自分も。
あ、よかった、ありがとうございます。
いや、久々に三沢さんとこうやって、まあ、表立ってお話しできて、
なんで隠すの、なんで密会だと思ってるの。2人のご飯は密会じゃないでしょ別に。言ったっていいじゃない。
またぜひぜひ、
はい、ぜひね、来週も来ていただきたいなと思うんですけれども、はい、改めて告知がありましたらしていただけますでしょうか。
はい、改めまして、テレビアニメロストソング、オープニング主題歌歌えばそこに君がいるからが5月23日に発売となります。
はい、
そしてツアーファイナル鈴木好みフォースライブツアー2018マジックアワーは明日5月19日に東京日比谷野外大音楽堂でやります。もちろん新曲も歌いますので、はい、ぜひ遊びに来てください。そして、実は私もラジオをやっておりまして、鈴木好みのお昼どうするというラジオ毎週日曜日11時から放送の A&G リクエストはアスミカナの君町内で放送中ですので、ぜひそちらも合わせてよろしくお願いします。
はい、ということで来週もね、一緒にまったり話できればなと思います、はい、それでは今回のお相手は青葉もか役の三沢幸子と
鈴木好みでした。
はい、最後のご挨拶はね、私が演じているモカちゃんのセリフを一緒に言っていただければと思います。
はい、
せーの、シャーシター
。バンドリガルパラジオ with アフターグロー、この番組はバンドリガールズバンドパーティーの提供でお送りしました。